안녕하세요. 오늘이 24절기의 11번째 절기 소서입니다. 이 소서를 기준으로 본격적인 더위가 시작된다고 하는데요. 습도도 높아지고 비도 아주 많이 내리는 잠만철로 접어드는 게 바로 이 소서. 그러고 보면 요새 막 비도 오고 습기 차고 이러는데 자연의 이치가 새삼스러울 정도로 참 정확하죠. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 진코야크노 헨시쪽부터 무토가츠키오데스.
더위가 시작되는 소서에는 채소나 과일들이 풍성하고 햇벌이 햇밀 이런 것도 먹게 됩니다. 그래서 옛사람들은 이 시기에 밀가루 음식이 맛이 나고 제철이다 해서 극스, 수제비 이런 걸 많이 해서 잡수셨다 그러죠. 오늘 점심은 시원한 극스 같은 게 어떠세요? 아시스탄토 나이미데스.
はい、ということで、今日は二十四節気の11番目の節気、小暑です。この小暑を基準に本格的な暑さが始まるというのですが、湿度も高くなり、雨もたくさん降る梅雨期に入るのが、まさにこの小暑。そう言われてみれば、この頃はちょうど雨も降り、湿気も出ていて、自然の理知が今更ながら本当正確ですよね。暑さが始まる小暑には、野菜や果物が豊富で、新麦、新小麦のようなものも食べられます。それで昔の人たちはこの時期に小麦粉食品が美味しく旬だと言って、そうめんやすいとんのようなものをたくさん作って食べたと言います。今日のお昼は涼しいそうめんなんかいかがでしょうか?というふうに言いました。
はい。
ということでワールドカップも日本と韓国並んで決勝トーナメント入りしたというところで無事ね終わってね、
まだ終わって
る、うん、あそっか今日はですねまた囲碁もごばっそコーナー、これ食べてみたコーナーですね。
はい、
はい、今日は韓国料理っていうと普通肉料理という印象があるじゃないですか、
はい、
で今日はちょっと韓国の魚料理について紹介してみようと思うんですよ。魚好きですか、あみちゃん。
焼き魚好きです。
あ、ね、韓国の焼き魚っていうとちょっと日本とメニューが違うと思うんですけど、一番よく食卓に上がる焼き魚としてはまずコドゥンガとかね、サバ、
サバ、
はい、それからチョギ、石餅なんですね、これ日本ではね、うん、日本では居酒屋とかでしか出ないような魚なんですけど美味しいですよね、
はい、
はい、チョギ、それからカルチ、日本ではタチウオって言うんですけど立って泳ぐ魚なんですね。水族館行って見たことあります、
はい、
うん、もうキラキラした銀色の魚で、うん、美しい魚なんです、これ縦に長いね。まあ、この3つはよく韓国で焼き魚、まあ、あるいはまあ煮魚として出てくる種類ですよね、うん、で、コンチ、
コンチ美味しい
ね、サンマ、うん、サンマは結構かば焼きにしたりして日本とよく似た食べ方しますよね、
うん、うちはコドゥンゴ好きですね。
あ、コドゥンゴ、ね、
コドゥンゴとあとサンチ、
あ、サンチ、サワラですね、日本語で言うとサワラ、うん、ということで、あとね韓国では真ん中に置いて食べる、あの日本だと1人1匹ずつ出てきたりするけど、うん、韓国では食事の作法としておかずにしても汁物にしても真ん中に大きいのを置いてみんなでつついて食べるっていうのがあるので、はいはい、だから魚食べてるとこう魚を取って持ち上げたりすると下の方を誰かが引っ張ってくれて外してくれたりとかね、
うん、骨、
そうそう、ね、そういうのを箸で共同作業するっていうのはもう日本ではちょっと考えられない、
そうですね、
作法なんだけど、でもあれが結構温かい情のやり取り、
うん、はい、
ね、私が魚食べるのうちの奥さんが手伝ってくれるみたいななかなか幸せな、
ケンニップとかがそうじゃないですか。
あ、ケンニップ
ケンニップまさに共同作業です、ね、
ごまの葉の醤油漬け、
はい、
薄い葉がぺったりくっついちゃってるから片方を持って片方引っ張ってくれるんだよね。
そう、片方を押さえてて、うん、
片方
取る人はこう外して
そうそう、ね、こういう箸の使い方はまあ韓国ならではなものですね、うん、はい、ということで、じゃあ今日は、韓国の焼き魚について説明してみました。それでは今日の勉強ですね。おぬれ韓国前、はい、前回に続いてお祝いと贈答の言葉の第2回ですね、
はい、
はい、贈り物を渡したっていうところまで行ったんですよね、この間ね、うん、はい、それで贈るときに渡しながら言う言葉としてお好きだと聞いたんですみたいな言い方ね、うん、はい、何ですか。
ちょあしんだごへそよ、
はい、ということですね。ちょあしんだごへそよ、ちょあはだっていうのは好きだってことですけど敬語になってちょあしんだごへそよ、へそ、この肌っていうのはここでは言ったっていう言葉、お好きだと言ったのでみたいなね感じですね、はい、ということで、まあ、韓国人というのはとにかく主体意識、自分が与える側だという意識が強いんですよ。だからお互いに自分があげるべきなのにって思ってる人たちなので、何かこう理由をね つけてあげなきゃならないんだみたいなことを言わなきゃならないの。それがまず最初にそのお好きだと聞いたのでっていう話ね。はい。そしてもう一つは私があげたくてあげるんですっていうような言い方するじゃないですか。
はい。
はい、相手がどう思っても私があげたいんですよってね、うん。受け取る側の対面を立ててあげるんですよね。はい。じゃあ私が差し上げたくて差し上げるんです。なんて言いますか。
제가드리고싶어서드리는겁니다。
はい、ということですね。こういう言葉もよく使いますよね。
はい。
パンマルだとどういうふうになりますか。
내가주고싶어서주는거야。
はい、ということですね。俺があげたくてあげるんだよってね。まあ、気にするな。私があげたいから、たまには私のあげるものも受け取ってくれよみたいな。
うん。こう負担に思わないでほしい。
そうそう。俺でもいい格好させてくれよみたいなね。うん。そういう感じのニュアンスで言うわけですね。はい。で、それに対してはもう基本的にその韓国人を受け取る側というのは、日本人から見るとちょっと意外な反応がきます。それが何かというと、怒ってみせるんですね。あ、なんでこんなもの持ってきたんだってね。
あ、はいはいはい。
日本人だと受け手意識っていうのが強いので、反応をね、喜びを返そうとするわけですよ。うん、だから、ああ、ありがとうございますとか、お礼をとにかく大げさに言うのが日本人なんだけど、韓国人はあまりお礼を言わないの。
うん、
なぜかっていうと、自分はもうあげる立場なんだってことが言いたいの、韓国人は。うん、だから、日本人はよくお礼の言葉がないとか言ってつまずいたりするんだけど、まあ、そういうことよりも、なんでこんなもの持ってきたんだみたいなことを言う。それがお礼。
言います。
そうそう。それが喜んでるっていう証拠だというふうに思ったらいいんですよね。はい、じゃあ、はい、何をこんなもの持ってきたりしてっていう言い方ありますね。はい、何ですか？
もういろんごた들고오셨어요。
はい、ということですね。もういろんごた들고오셨어요。もう何を、いろんご、こんなものをた、みんな持ってきて。何をこんなものみんな持ってきたんですかみたいなね。そういうふうに。
最初びっくりしましたよ。
そうそうそうそう。
なんか持ってきてすいませんって感じだ。
だけど、これは韓国人が自分が与える側だという主体意識があるから出てくる一つの照れ隠しであり、うん、言ってみれば二面性なんだ、これは。そういうふうに怒って見せてるけど、心の中で喜んでるっていう証拠で、韓国人同士だったらそれがよくわかるの。だからそれを理解しないとなんないでしょうね。
はい、
で、同じような言葉として、こんなお気遣いなさなくていいのにっていう言葉ありますよね。何ですか？
이런신경안쓰셔도되는데요。
はい、ということですね。はい、이런신경。これは神経を使うという言葉が、日本語で言うところの気を使うという意味になるんですけど、이런신경안쓰셔도되는데요。こんなお気遣いされなくてもいいんですよっていう言葉になるんですね。
はい、
はい、じゃあ、パンマルだとどうなりますか？
이런신경안써도되는데。
はい。이런신경안써도되는데っていう意味ですね。はい。で、それに続いて、次からは手ぶらで来てください。
うん、
この言葉もよく言いますよね。はい、何ですか？
다음부터는그냥오세요。
はい。다음부터는次からは、그냥、そのままおせよ、来てください。で、手ぶらっていうのもありますよね。手ぶらで来てください。何ですか？
다음부터는빈손으로오세요。
はい、ということですね。빈손、空の手で빈손、手ぶらですね。はい。빈손으로오세요。で、まあ、結構笑い話として、こういうふうに韓国人が言うので、日本人はそういった韓国人の主体意識みたいなのがよくわからないから、表面的に怒ってるから嫌がってる。本当に負担に思うんだ、みたいなふうに考えて、本当に次から手ぶらで行っちゃうんだよね。
行っちゃう行っちゃう。怒られるからね。
そうそう。
こんなもの持ってきて、次からくにゃん来いって言うから。
で、そのまま行くと、結構これは韓国で、日本人と付き合い始めた人からよく聞かれる言葉ですけど、日本人は、何も持ってくるなというと本当に手ぶらで来るという話ね。
うん、
それで驚かれてるんですね、結構ね。だ、韓国人同士は何をこんなもん持ってきたんだ、持ってくるなっていうふうに言っても、それでも心では喜んでるってことがわかるから。うん、心は嬉しいんだけど、対面上、
そう、
罰の悪さでそうやってるだけ
だ。こんな喜んでもらっちゃいけないの。
そうね、はい。
私なんか、家にお客さんが来るじゃないですか。うん、で、帰るときに、お土産みたいなソムロを渡したいわけですよ、お母さんが。
うん、お母さんが、ね。
お母さんが渡したいんだけど、
ね、
大丈夫だ、大丈夫だって、また私に帰ってきて、
うん、
お母さんは何やってんだ、早く渡せって言って、受け取ってくださいって言っても、大丈夫だ、大丈夫だって言って、お母さんのところにまた来たら、ポケットの中に出た
かもしれない。だから、日本人その下手なんだよ、やっぱり、うん、相手にいらないって言われたら、あ、そうですかって戻っちゃうの。
う
ん、それはダメなんだよね。韓国人はさらに大きな押し付けであげちゃうわけ。
そうそうそう。
で、もう一つ言えることは、向こう側もそれぐらい押し付けられるだろうと分かってて、ある程度断るってところもある。
そうです、ね。
それなのに押し付けないと寂しい思いするわけ。
あれ、くれないみたいな。
そう。その辺もよく分かってないけどね。
そう
ね。
それとにかく断られても、最後までしつこく渡す。
そうね。一度渡すと決めたものはもう渡すと。うん、だって、それで断 断られちゃったら向こうも気まずいし、こっちも気まずい
んだよ。こっちも気まずい。うん、だから本当に無理やりでもポケットの中に入れたり、そうそう、もう車の中に入れちゃったりとかして。
そうそうそうそう、ね、そうして初めてこのね。
よかったよかったって。
そうそう。韓国の、まあ、女王の世界ってやつですね、これがね。
はい、疲れます。
本当にね。じゃあ、発音練習してみましょう。はい。はい、じゃあまず、お好きだと聞いたので。
ちょあしんだごへそよ。ちょあしんだごへそよ。
私が差し上げたくて差し上げるんです。
제가드리고싶어서드리는겁니다。제가드리고싶어서드리는겁니다。
はい。반말で。
내가주고싶어서주는거야。내가주고싶어서주는거야。
はい。何をこんなものを持ってきたりして。
뭐이런걸다들고오셨어요。뭐이런걸다들고오셨어요
반말で
뭐이런걸다들고왔어뭐이런걸다들고왔어
はい、こんなお気遣いなさらなくていいのに。
이런신경안쓰셔도되는데요이런신경안쓰셔도되는데요
자반말で
이런신경안써도되는데이런신경안써도되는데
はい、次からはそのまま来てください。
다음부터는그냥오세요다음부터는그냥오세요
はい、じゃあ次からは手ぶらで来てください。
다음부터는빈손으로오세요다음부터는빈손으로오세요
はい、ですね。はい、それでは楽々韓国語勉強法。楽々韓国語勉強法。
はい。
楽々韓国語勉強法のおまけ編、ラブラブ韓国語勉強法ということで、韓国人の愛をゲットする韓国語について説明しているんですけど、これが重要なのは何かというと、結局ね、一言っていうのは大事なんですよ。女王が発露するポイントになるわけですよ。だから、韓国の特に女性は、口がうまくなきゃいけないっていう発想が韓国人にあるわけ。っていうのは昔から韓国儒教の国で結構固い国だったわけじゃないの。男性同士は難しい話をするわけですよ。という中で深刻な状況になったり、いろんな対立とか葛藤があったとしても、女性が狐みたいにうまいこと言う。雰囲気を把握して、起点が効いたことを言う。そして笑わせたり、深刻さを解いてくれる。それが女性の役割だったわけ。で、女性が情のある言葉、そういった硬いものを柔らかくする言葉っていうのを言うことを韓国人は女性の役割として願ってきたっていうところがあるので、女性は狐みたいじゃなきゃならない、ね、よじゃぬんよう勝手やでんだっていうふうに言って、狐っていうのが女性のイメージとしていいイメージ、
うんうん、男性から見るときはね、うん、女性から見るときはこれまた違うんです。
女性同士から見れば、うん、男にモテようとしてってことなわけでしょ、
うん、あいつはもう狐だみたいな、う
ん、で男性は狐みたいであることを願ったりする、うん、これが韓国なわけですよ。私昔ね、韓国男性にどんな女性が好みかって聞いてみたことあるわけですよ、はい、そしたら教養ある女性とかね、うん、あと知性がある女性とかね、うんうん、あと明朗な女性、明るい女性っていうふうに答えてたんです、うん、これ全部ね言ってることは一つで、口がうまいこと言ってるわけ、頭良くてうまいこと言えるっていう、うん、これがね韓国人の女性の理想でもあるってことが分かったんですよ、まあ、聞いてみてね、はい、でってこう考えると、むしろね日本の男性が好む女性と逆かもしれないと思ったわけ。つまり日本の男性って結構女性が可愛らしくて無口な方がいいと思ってるところがあるんじゃない、うん、どっちかっていうと、うん、口数が少ない方がいいと思ってたりするから、日本の女性ってそういう風にあまり出しゃばらないの、おとなしいわけ、うんうん、だけど韓国男性にはそれは逆効果という話なんですよ。もちろん性格悪いっていうのは良くないだろうけども、そうじゃなくて口がうまい女の人がモテるという話。
なるほど、
うん、はい、はい、でことわざにも、ヨウハゴサルスの一万コムハゴのサルソプタみたいな言葉があるわけよ。
ヨウガットンマヌラハガヌンサルジマンコムガットンマヌラハゴヌモッサンダとかね、
う
ん、
そうそう
言いますよね、
うん、キツネのような妻とは暮らせるが、クマのような妻とは暮らせない、うんうん、キツネっていうのは悪賢いんだけども、しかしうまい役割を果たす、機転が利いてよく話すし、うんうん、賢いね、そしてクマというのは反応が鈍いことなわけですよ、うん、つまり場の雰囲気が全然把握できない、 KY だってことね、うん、空気読めないわけ、人の ここで一言出てきてほしいって時に、
ぼーっとしてる。
何があって、それが熊なわけ。それはモサンだってこと、うん。生きていけないってことなわけですよね。はい。ということで、韓国女性は狐みたいだって話なわけですけど、うちの妻もね、結構、まあ、これ、のろけなの。
のろけて。
だから、結構ね、うちの妻も、口がうまいんですよ。っていうかね、それは最近だって気づいたところがあるんだけど、昔は、その通りと思ってたの、単に。あんたは最高の夫だとか言うわけよ、うんうん、あなたみたいな男性は到底見つかんないとか言うわけよ、うん、でそうだよなとか思ってそれがね、う
ん、
何
か最近気づいたんだ。
そう
たまたまだった。
いや
そうそう奥さんヨウだ。
そうなんだよ。たまたまね地下鉄かなんかに乗って、私と妻ともう一人韓国の妻の友達がいた時に、私がねネクタイピンがね見当たらなかったの、出てくる時に、うん、結構気に入ってたネクタイピンだったから、あのネクタイピンあんたらかっこよかったのにって私が言ったわけ、韓国で、うん、そしたらうちの妻は何て言ったかというと、タンシヌントイさんもしそじめあんでって言ったわけ。
すごい
あなたはそれ以上かっこよくなっちゃダメだって言ったの、うん、確かにそうだなそれは確かにね、ちょっと確かあるかなとか思ったけどそしたら妻の友達が、うんうん、なるほどこうやって夫を操縦するのかって言ったわけ。ああ操縦されてたのか私はというのをその時に気づいたわけ、うん、気づいたんだ。なかなかこれは結構うちの妻がくせ者だったんだっていうことがその頃から別れになって、うん、最近はあんまり騙されない
そんな本心で言ってますよ、
ね、そういうこともね別れになったんですけど、まあだからね韓国女性ってのはそういった一言がね大事だということね、うん、その一言次第で男性が天国にも行くし地獄にも行く、まあ、そういったことをね、うん、重要だってことなんですね。はい、ということで女性は狐みたいじゃなきゃならない、うん、ね、よじゃぬんよかったやでんだということについて勉強してみました。今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらんよー。